最近一緒に学んだように、世界が創造される前、唯一、もことの神様、ご自分に仕えるために、ご自分の、礼拝するために、無数の霊的存在、すなわち天使たちをお作りになりました。その天使の中に、最も美しくて、優れた光の天使と呼ばれているものいました。彼には他の天使よりも高い地位が与えられ、光の天使は他の天使のリーダーでした。しかし自分の美しさや地位について誇り出し始め、神様の地位を乗っ取ろうと策を巡らしたのです。光の天使は神の代わりに、すべての作られたものから礼拝を受けようとしたからです。それで光の天使と他の天使たちの三分の一を刺激して神様に反逆してしまったのです。しかし、誰も神様の地位を乗っ取ることはできないので、神様、光の天使と光の天使に従った天使たちのを天上の立場から引きずり下ろしました。神様に対して悪を犯したので、光の天使は今では悪魔と呼ばれて、彼について神様に対して謀反を犯した天使たちは悪魔、悪霊と呼ばれています。そして人類の主な敵として、悪魔と悪霊たちは昔と同じように、現在も地上を歩き回りながら、できるだけ多くの人を神様に反逆させようとするのです。悪魔と悪魔は確かに強敵であるのです。例えば、以前一緒に学んだように、悪魔と悪魔は次のようなものです。人を惑わすもの。ものすごい力を持つもの。また、悪魔と悪霊は権威の持つ支配者です。それでエペソ6章に教えられたように悪魔と悪霊に惑わされないで立ち向かうことができるように信者たちは神様の備えられた武具と武器を利用しなければならないのです。神様の武具と武器とは具体的にどのものでしょうか。それを理解するために、エペソ6章13節から17節を調べましょう。エペソ6章を書いたパウルは、当時のローマ兵士の武具と武器に非常に精通していました。実は、エペソビテの手紙を書いたとき、パウルはローマの兵士に鎖でつながれて刑務所にいました。そこでパウロはローマ兵士の武具と武器に比喩的な意味を与えて、神様の武具と武器とはどのものであるかを手紙の中で説明しました。エペソ6章13から17節に描写されている通り、信者は悪魔と悪魔に惑わされないで立ち向かうことができるように神様の備えられた武具と武器を次のように利用するべきです。まず、真実と教義を見分けることができるように真理の帯を締めます。6章の 13節。ですから、邪悪な日に際して、対抗できるように、また、一切を成し遂げて、固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。では、しっかりと立ちなさい。まず、腰には真理の帯を締めます。遺跡のローマの兵士は、ね、戦場に行く前に帯を締めました。これ準備ですね。今日皆さん、この武具ね、武具ね、戦場に行く前の用意することです。ここでこの帯は真理の帯と呼びます。それは真理を、ね、真理を身につけなければ必ず悪魔悪霊の誘惑に応じてしまいます。皆さん、この武具とこの武器はすべて聖書によって備えられるものです。このことを覚えておきです。まず信者が聖書を読まない日が多ければ多いほど霊的な敵に騙される可能性が高くなります。ですから真理を身につけつけるべきです。どうやってしますか？もちろん聖書を読みます。それだけではなく意味を深く考えてまた実践することです。ヘブル5章を開いてください。ヘブル5章12節。残念ながら苦しみになったからといって成長するわけではありません。5章の12節。あなた方は年数からすれば教師になってなればならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。なかなか成長しませんでした。あなた方は硬い食物ではなく、硬い食物は聖書の分かりにくい言葉です。その硬い食物ではなく、父を必要とするようになっています。父は分かりやすい言葉です。でも皆さん、赤ちゃんは父を飲みますが、ずっと父だけ飲めば成長しません。信じ同じように、最初に分かりやすい言葉を読んで考えた福音などですね。でも、その言葉を実践しなければ成長しません。成長しなければ硬い言葉が、その意味が理解できない。成長しません。13節。まだ乳ばかり飲んでいるようなものはみんな、義の教えに通じてはいません。幼子などです。しかし、硬い食物は大人のものであって、経験によって、すなわちその言葉を実践ことによって、良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。見分けるために、私たちはこの真理の帯を身にします。なければ私たちの言葉を読んで考えて実践しなければ私たちは見分けることができます。それで惑わされる。何か言葉聞いたらね、言葉に皆さんは聖書の言葉をしているなら、何か嘘が聞けばすぐ見分けることができます。あ、これは神様のことではなく、これは悪魔のこの見分けることができます。 ヨハネ8章開いてください。ヨハネ8章、8章の31節、ヨハネ8章31節32節。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方の真理を知り、真理はあなた方を自由にします。言葉にとどまるなら、この言葉を守るなら、その人は真理を知るようになります。その人はいわばその帯を自分の身に締める。それで騙されません。次の部分について考えましょうか。エペソ6章に戻ってください。同じ14節ですが、次は胸には正義の胸当たってをつけなさい。今度心を罪から守るために正義の胸当てはつけます。恨み、また怒りや他の人を許せないことは、私たちの心をサタンの攻撃に対して無防備にします。やっぱり平衡に内臓を守るために、その胸当てにつきます。信者たちも心を守ってなければ、神、あの悪魔は必ずそのこと、その罪の心の中に抱いた罪を用いて、その人に、その信者に勝ちます。信者が心に罪を抱けば、こぼうがパン騎士に広がるように、その罪は人の心に広がります。だけどすぐ罪を告白するべきです。なければ皆さん、その罪は次の罪を生み出します。サタンはそれを用いて、その人は戦いに遭うとき必ず負けます。心保つために私たちはすぐ罪を認めるべきですね。エペソ4章開いてください。エペソ4章26節27節。エペソ4章26節、いかっても罪を犯してはなりません。日が暮れまでで生きとっては、そのままでいてはいけません。夜までに泣き乗りをしましょう。何かあったら、その日、次の日ではなく、その日すぐ神様に告白する。怒ったらなぜ怒りますか。ずっと怒ったらね、また次のことを考えてしまう。で、この十、この次の節見てください。27節、悪魔に機会を与えないようにしなさい。すぐね、告白しなければ、すぐ、仲直りしなければ、すぐ許しなければ、ずっと怒ったら必ず悪魔は勝利ができます。心を罪から守るために正義の胸当てをつけるべきです。箴言の言葉ですが、箴言の13章、詩編の次の巻、箴言13章の6節、箴言13章6節、正義は潔白な生き方を保ち、悪は罪人を滅ぼす。心を保つために、その胸当てを身につけるべきです。またそれは言葉のことです。 エペソ6章に戻ってくださいませんか。今度15節、足には平和 の福音の備えを履きなさい。ローマの兵士は戦場に行く前、特別の靴を履きました。滑れないために。信者たちはこれ比喩的な意味です。準備をしなければなりません。どういう意味でしょうか。ここですね。福音を述べ伝えるために心を用意する、頭を用意することです。言葉を暗記するとか、どうやって人が救われるか、そのことを説明するため練習することですね。福音を述べ伝えることができるように平和の福音の備えを履きます。平和の福音、これは自分との他の人の平和ではなく、これは人が神との平和が神と和解されるために。福音聞けなければ人は決して神と和解されません。平和を持つことができません。でも皆さん、私たちは福音を述べ伝えるとき、そのときこそ霊的とのものと戦います。なぜなら、その信者たちは神のものではなく悪魔のものです。人が福音が聞けないように、悪魔はいろんなことを信者たちに対してしてしまいます。でも準備をするべきです。ローマ10章を開いてください。ローマ10章、10章の13節。ローマ10章、10章の13節。主の御を呼び求める者は誰でも救われるのです。なんと素晴らしい約束です。でも一緒に学んだように、ちょっと問題があります。人が自然にキリストの御を呼び求めません。なぜなら14節、しかし信じたことのない方、キリストのことを信じないをどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方、キリストについて聞いたことないとどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。救わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足は何と立派でしょう。なぜなら、その人はこの福音の備え、福音の平和の福音の備えを履きます。良いすることです。いつ福音の述べ伝える機会が与えるか分かりません。だから多くの場合は突然その機会が与えられます。準備しなければその時なかなかうまく答えることができません。だから用意するべきです。次の部分について考えましょうか。ローマ6章に戻ってください。次は16節。これらのすべて の上に信仰の大盾を取りなさい。信仰の大盾、ローマの兵士は大きい盾を持っていました。頭を守るために。実はなぜ必要でしょうか。それによって悪いものが放つ火矢をみんな消すことができます。敵はね、ローマの場合ね、敵はね、この矢に火をつけた、そして放した。自分の守るためにその大きい盾を持っていました。ではどういう意味でしょうか。ここにね、この信仰の 大盾と呼ばれていますね。悪魔が放つ恐怖と疑いという冷やを消すために信仰の大盾を取るべきです。第一ヨハネ5章を開いてください。第一ヨハネ5章。5章の18節。第一ヨハネ5章18節。神によって生まれた者は、救われた者は、誰も罪を犯さないことと、意味は、罪を犯します。ただ、罪の生活をこの習慣として罪を犯しません。その意味です。変わります。神から生まれた方が、彼を守ってくださるのです。悪い者は、悪魔は、サタンは、彼に触れることができないのです。なぜならその真珠は神の御手にある。悪魔は触れることできません。でも皆さん、悪魔は攻撃します。どうやって?悪魔はね、いわば矢を放つ。主に二つの種類があります。恐れと疑い。見てください。この次の説ですが、第一、ペトロ5章を開いてください。第1ペトロ5章。第1ペトロ5章の8節。5章の8節。身を慎み、目を澄ましていなさい。あなたの敵である悪魔が吠えたける獅子のように、食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。この悪魔、吠える。真実に触れることができません。でも、皆さん、恐怖を与えることができます。動物園に行くときね、時々ライオンは吠える。それを聞いたら、恐れますか?ないでしょ?ライオンは家具の中にあるからです。でも、ホテルね、吠えるでしょ。悪魔は同じように、真珠に触れることできません。でも、吠える。そして、真珠をそれ聞いたら、ああ、私は、それはしてはいけません。何かこうすれば、ね、このこと起こりますね。人の反応を恐れるとか、などありますので。でも、旧説では、固く信仰に立って、この悪魔に立ち向かいなさい。この大盾取って、信仰の大盾取って、悪魔に立ち向かうことができます。吠えるとき、私たちは言葉を思い出して、でも聖書はこう言います。例えば皆さん、するべきことを分かったのに、人の反応を恐れる場合は、どうしますか?その時こそ悪魔悪霊は吠える。でも皆さん、その時御言葉を取れば、この大盾、信仰の大盾を取れば、その恐れが消える。見てください。ただ、ヨシュア記の言葉ですが、ヨシュア一章の8節と9節。ヨシュア記の8章の1節、9節。ヨシュアはモーゼの後継ぎでした。モーゼはね、強い人でしょ。そして、モーゼが亡くなった時、神様はヨシュアに、ではこのイスラエル人たちに約束された国に連れて行きなさい。と、皆さん、その国には強い敵が積んでいました。もちろん、ヨシュは不安がありました。敵はイスラエル人たちより大かったです。また、強かったです。でも、神様の御言葉を見てください。ヨシュ一章の8節。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もその口をすさまなければならない。 そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすれば、あなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。私はあなたに満ちたではないか。強くあれ。惜しくあれ。恐れてはならない。呪いてはならない。あなたの神、主があなたの行くところ、どこにでもあなたと共にあるからである。だから恐れる必要があります。吠えるとき、不安がある。報じに行くとき、周りに信者ばっかりです。何をするべきか分かるでしょう。すべての偶像を崇拝避けるべきです。でも不安があるでしょう。人の反応、皆さん、その時、言葉を思い出して、天と地を作りになった神様、今、あなたと共にいます。その敵より強い。その言葉を、ここ8節によって、昼も夜もその言葉を黙想すれば、自然に会う時、言葉を思い出して、勇気が与えられ、真理が、真理を守ることで、ことができます。勝利ができます。もう一つの、火の矢は、疑い。一生懸命に祈ったのに、なぜ神様答えてくださなかった。一生懸命に祈ったのに、友達が亡くなったとか、いろんなことがあります。皆さん、その時私はまた言葉に戻ります。私たちは神様のことは全て分かりません。けれども、この神様は良いことしかされません。そのことを思い出して主に委ねることができますね。だから疑いも消すことができます。大盾、信仰の大盾取れば処理ができます。次の動画を見てくださいませんか。エペソ6章の今度ね。17節、救いの兜をかぶり。やっぱり頭を守るために、ローマの兵士を、その特別の兜をね、の頭にかぶせた。ここね、救いの兜、自分の救いを忘れないために、疑わないために用意しなければいけません。見てください。第一テサロニケ5章の5節から8節まで読ませていただきたいと思います。救われたテサロニケに住んでいた信者たちへの言葉です。五節です。あなた方は皆光の子供、すなわち死から、暗闇から救われた神の子供ですね。昼の子供だからです。私たちは夜や暗闇のものではありません。ですから他の人々のように眠っていないで、目を澄まして、慎み深くしていましょう。眠る者はなぜしますか？今、戦いがあるからです。敵が来るかもしれません。眠る者は夜眠り。酔う者は夜酔うからです。しかし私たちは昼の者なので、信仰と愛を胸当たってとしてつけ、救いの望みを被って、慎み深くしています。救いの望み。私たちの救いはまだ完全されています。私たちはまだ罪深い心を持つ。この体はまだ救われています。魂が救われますが、この救いがまだ完全されています。将来に神様はそれを完全してくださいます。見てください。第一ペトロ 第一ペトロ一章の三節。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。その生ける望みは何でしょうか。4節、また朽ちることも、汚れもことも、消えていくこともない資産の受け継ぐようにしてくださいました。将来受けます。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。あなた方は信仰により、神の導かれによって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。その希望があります。戦う時ね、時々信者ね、失敗してしまう。多くの罪を落ちてしまうので、もう救われないと思ってしまう。それは悪魔の嘘ですよ。自分の行いによって救われませんでした。いい人になったから神に救われたではなく、罪深いものと認めたから救われました。その救いを失うことはできません。永遠の命です。でも時々信者たちは、ああ私はもうダメです、もう何もできない、もう神様でも私を許すことができないということがあります。皆さん、それは悪魔の攻撃です。だから救いの壁と、また聖書としてその約束を繰り返して、僕はね、小学生の時救われました。でも皆さん、高校生にまで私はね、救いの確信を持てなかった。一人も聖書を開いて、弟子さん、聖書こう教えるよ、信じる者は永遠の命を持つということ、高校生になった時経験者の信者は聖書を開いて第一ヨハネの言葉を見せて、御子を持つ者は永遠に命を持つということ、ルシーさん、御子を信じますか。もちろん信じます。ここにあなたに言う、 この歌詞によるとあなたは永遠に命を持つ。それから私は自分の救いを疑いませんでした。やっと私はその救いの兜を破りました。また次のことですが、エペソ6章に戻って、今度ね、武具ではなく最後に武器あります。17節ですね、6章17節、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。ローマの兵士はね、剣を持てました。ここね、比喩的な意味があります。まず、その剣は聖霊によって与えられたもので、聖書です。神の言葉です。聖書によると、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。また第2ペトロによると、人が聖霊に動かされて聖書を書きました。だからこの本の著者は人間ではなく聖霊様です。戦うとき、これの言葉がいります。見てください。マタイ4章、マタイ4章、4章の一節。キリストは悪魔と戦ったとき、どのように立ち向かうことができたでしょうか。見てください。4章の一節、さてイエスは悪魔の試みを受けるために、御霊に導かれて、アルノに登って行かれた。そして40日40夜、 断食した後で幸福を覚えた。すると心見るものが、悪魔が近づいてきていた。あなたは神の子なら、この石がパンになるように命じなさい。あなたは神だから、この石からパンを作ることができるでしょ。あなたの栄光を見せてください。けれども、キリストの言葉見てください。イエス答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあります。旧約聖書に。意味は、この場合に私は神に導かれて断食するために、だからもちろんパンを作ることができます。でもそうすれば今救ったら私は神、父に従わないので罪を犯す。だからしません。でも皆さん、その時イエス様は御霊の剣を用いてこう書いてあります。旧約聖書の新約の言葉。では五節見てください。すると悪魔はイエスを聖なる都に、このエルサレムに連れて行き、神殿の頂きに立たせていった。あなたが神の子なら、下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてあり、今度悪魔は聖書を引用しました。賢い。でも皆さん、彼は一つの場所だけ全体考えませんでした。これはすごく危ない。この読み方によっていろんな異端が始まります。このグループはこういう聖書の聖句を取ります。これを無視する。でも全体は見なければいけません。だからイエス様は答えて、また聖書を引用しました。これは7節。イエスが言われた、あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。だから私はこの高いところから飛びません。そして今度、悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々をその栄光を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。命を捨てなくてもいい。私を拝んだら、実際の皆さん、そのものは悪魔のものです。アダムとエバが神様に従って、神様の命令に背を向けてしまったとき、悪魔の支配下に入って、それからすべての人間生まれながら、アダムとエバの子孫としてその状態で、だからみんな救いが必要。悪魔はこう言います。もし私は拝んだら、このもの、これは私のものです。すべてあなたにあげます。でも皆さん、もし拝んだら、イエス様こそ悪魔の支配下に入る。罪を犯すから。見てください。イエス言われた。引き下がれ。サタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えようと書いてある。三度、イエス様は、御霊の剣を用いて戦いました。もしキリストが必要だったら、私たちこそいます。だから私たち非常に進めました。何回も進みました。また一緒に言葉を暗記しました。そのために、必要な時に言葉を引用すれば、暗記すれば、必要な時、イエス様と同じとの思い出すことができます。その言葉を用いて戦うことができます。皆さん、キリストはその時聖書を持っていらっしゃいませんでした。当時の人はね、個人の聖書を持ってなかった。ただ、町の中に ユダヤ教の回路には聖書が巻物が置いてありました。土曜日みんなそのところに行って、誰かがその神棚からね巻物を取って読んであげました。それでイスラエル人たちは聖書を暗記しました。旧約聖書の長い箇所を暗記しました。イエス様は3度言葉を引用しました。その結果すると悪魔はイエスを離れ行き、なぜなら悪魔悪霊は言葉を恐れる。悪魔と悪霊は信じたちを恐れません。言葉を恐れる、神様を恐れる。信じに触れることができません。矢を放つ、その時大盾、信仰の大盾を取れば、その嘘を信じません。また剣を持って聖書を超えます、聖書を超えます、聖書を超えます。そのことによって悪魔は悪霊逃げる。最後にヤコブ4章開いてくださいませんか。ヤコブ4章、4章の6節、4章の6節、7節。6章の後半、神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお捧げになる。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなたから逃げ去ります。どうやって悪魔に立ち向かうことができますか。言葉も知って、まず戦場に行く前に真理と教義を見分けることができるように真理の帯を締めます。心を罪から守るために正義の胸当てをつけます。福音を伝えることができるように平和の福音の備えを吐きましょう。悪魔が放つ恐怖と疑いという火矢を消すために信仰の大盾を取りましょう。自分の救いを確信するために救いの兜をかぶりましょう。また霊的な敵を退却させるために御霊の剣を取ります。気がついたかもしれません。ローマの兵士の場合の部分の場合はいろいろありますね。でも一つの彼の一つの部分が守られない。どのところ？背中。なぜならこの兵士は決して退却しません。いつも前の方に前進するべき。信者たち同じように背中が守られない。私はその敵を恐れる必要がありません。武具が備えられたので。だからパウロの言葉に耳を傾けて、この歌詞の意味を深く考えて、その武具を身につけて、その御霊の剣を取って、悪魔に対して勝ちましょう。